埼玉の 生産組合から業務所が私の方に届きました。これあの今の実感をすごく表していると思いますので、ここで読ませていただきます。ここ数年会社は厳しい経営を余儀なくされています。グローバル化の波で国内はもとより海外との競争が激化しています。エネルギー問題や食料問題、そして資源の獲得競争も激化して、過去に例のないほどの農業資材の高騰が今の私たちの経営を圧迫しています。市場でも生産の単価が伸びず年々安値になっていますが、価格はこのままで生産者の生産量が低下し、後継者の育成もままならない状態です。来年度は市場法の改正の実行年度に入ります。この機会に生産者が納得できる新たな市場のルール作りを必要であると思います。私たち埼玉県洋蘭生産者組合は市場取引の活性化を図るため、下記1から3の要望事項を市場側に要請したいと考えています。私たち生産現場の声をぜひ取り上げ、上都市につなげていただくようご配慮よろしくお願いいたします。それで1としまして、競り方式の見直し、競り上げ方式の導入、2としまして、相対取引のルール作り、価格決定に生産者の意思を反映される希望価格の提示、3としまして、商品クレームの処理についてのルール作り、クレームの発生した時の責任の取り方、以上が要望書です。これ生産者の立場に立って考えてみた場合に、競りがなぜ安いか、競り下げだからって考えるのは普通の考え方じゃないでしょうか。で、こんなことが簡単に競り上げに変わるなんて、私も、まあ、いくら私がまだでも、そこまでは考えていません。でも、生産者の要望として、これを取り上げていくということは大事なことのような気がします。これから1年間、各切り場の生産者、あるいは鉢物、観葉生産者、あるいは開放での取り上げ方、いろんな形で取り上げていってもいいのではないでしょうか。私はそういうふうに考えております。また皆さんにご協力であることも多々あると思います。その時はまたよろしくお願いします。なお本日はこの総会の後に、5社による省エネ対策に関する5社による、話が行われます。皆さんの新しい経営に直接少しでも役立てる考えです。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは続きまして、ご来賓の挨拶ということでですね、農林水産省生産局園芸課夏季産業振興室、課長補佐小林様、よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました、ただいまご紹介いただきました夏季産業振興室の小林でございます。ローラン部会の、通常総会の立ち上げにあたりまして、一言お伺いしていただきたいと思います。本会、の会員の皆様には、日頃から我が国の各産業の、振興にご尽力いただき、また農林水産行政の、推進にあたり、各別の協力をいただきという感謝をいただきたいと思います。そして各業務による行政でございますけれども、夏の需要は以前横ばいないし、減傾向で推移しているところであります。一方で、切り花を中心として、輸入が継続しておる状況でございます。特に中国からですね、輸入が増えておりまして、国内の生産への影響が懸念されている状況でございます。でまた先ほどございましたけど、原因をはじめとして、資源価格が高騰しており、生産コストが上昇している中で、生産者の皆様におかれましては、大変ご苦労されていると思います。それから消費情報、消費の動向でございますけれども、切り花につきましては、近年、家庭用などの店頭売りが増加する傾向にございますけれども、切り花を過去1年間、一度も購入したことがない世帯というのはまだ6割ぐらいいらっしゃるというのが統計で出ております。夏産地としましては、西 教生活への先の浸透はまだまだ十分でないという認識をしておりまして、各生活に取り入れた潤いのある国民生活の啓発普及というのを図ってまいりたいと思っております。今申し上げました花を暮らしに取り込む活動ということでですね、社団法人、日本、各生産協会をはじめ、多くの方々のご協力をいただきながら、先般ジャパンフラワーフェスティバル2008年報知ということで、5月16日から18日の間に、開催されたところでございます。高知県から報告いただいているところによりますと、計画2万人ということだったんですけれども、それを大幅に上回る、4万5000人の来場があったということで、これを経費に高知県を支援とした私の新店が一層新店のことを期待しているところでございます。またですね、ご覧になった方いらっしゃるかどうかわからないんですけれども、花にまつわるちょっといい話というのをですね、東京の一部の企画局の中継ぎにですね、今年の3月ぐらいにですね、ポスターを掲載しておったところなんですけども、まあ、このようにですね、若年層や40代の男性を中心としたいわゆる秋の無効売層をターゲットとしたらですね、教育的啓発活動、カキの楽しさとかですね、心を伝える役割などを、カキの持つ素晴らしさをですね、カキの消費を行うためのきっかけ作りということで提供していきたいと、これからも考えているところでございます。それからですね、ちょっと3点ほど皆様にご紹介したいことがございますので、進めさせていただきます。まずですね、カキの産地表示ということについてご説明させていただきたいと思います。今私ども法人水産省の方で行い通りというところなんですけれども、国産牡蠣の競争力が海外に利用がされているところでございますけれども、この競争力の強化を図るために、産地の差別化とブランド化といったそういったことに向けた生産販売ということが重要だというふうに認識しております。この産地のブランド化とか差別化というのを進めていくためにはですね、消費者の方に対して、産地というのを積極的に、PR していって認知していただくということがもちろん必要だと思いますけれども、今実際に、発問の場合、両覧の場合は結構生産者の方タッグがつけて、されている方も多いと思うんですけれども、ただ店頭でどなたがその花を作ったかというようなことがされてないことが多いと思います。それでですね、昨年財団法人日本花普及センターさんにですね、農林産省のほど事業を活用していただいて、各地の産業界全体で取り組むための産地料理の在り方の検討というのを1年間かけてやっていただいたところです。この昨年のこの場、この部会の場でもですね、私の方からアンケートを皆さんにお願いして、それも検討の代表にさせていただいたところでございます。この3月にですね、その産業時の報告書というのがまとまったところでございますけれども、先ほど申しました通り、すでに生産者の名前とか、農園の名前とかをタグとかで付けておられる方も、多いと思うんですけれども、産地を表示するということだけではなくてですね、消費者の皆様に対して、生産者の思いとか、商品の持つ物語性、とかですね、この商品はこういう部分がいいんだよとか、私の思いをこういうふうに込めて作ったんだよとか、そういった情報を付加しながらですね、付加価値を高めた商品を作っていただき、ていただきたいと思います。その際、生産者の方だけではなかなかそういうのは商品の方に伝わりにくいものですから、交流の方とか、卸の方々と連携を図っていただきながらですね、さっき言いましたような産地の情報と、商品の情報というのを、消費者の方の方に届くような工夫をしていただければと思っております。2点目にですね、輸出についてご説明したいと思います。農林産省ではですね、牡蠣に限らず、農林産 農林水産物の輸出の振興というのは今図っておるところでございまして、各のこの重点品目の一つということで取り扱っております。で、全国各拡大協議会というのがですね、昨年の9月に設立されておるところでございます。農林産省といたしましては、この全国各拡大協議会をはじめとした輸出意欲的な方々に対して積極的な支援を図ってまいりたいと考えております。昨年にはですね、ここに私今持ってます、日本の牡蠣を海外に向けてこう PR するためのパンフレット、それからですね、こちらはこれから輸出を始めたいという人のための輸出に必要な手続きをですね、簡単に紹介したマニュアルというのを国の委託事業で作っております。後ろにですね、白い布がテーブルに日本を何部か置いておりますので、ご興味のある方は見ていただいて、一緒に申し込み書を置いてありますので、ここに申し込み書に必要な書を書いていただいて、最後まで出していただければ、こちらの方で提供したいと思います。なるべくですね、実際にその輸出をこれからしたいと、それから例えばこれであれば実際にこれを使って外国の方と商談をしたいと、そういう人になるべく使っていただきたいと考えておりますので、ちょっとよろしくお願いしたいと思います。3つ目に花育についてご説明させていただきたいと思います。牡蠣の多様な機能に着目してですね、牡蠣を教育とか地域活動等に取り入れる取り入れる花育につきましては、昨年事例集の公表等を通じてその推進を進めておったところでございます。でですね、今年の3月にはですね、全国花育活動推進協議会というのも立ち上がっておりまして、この協議会に対する支援等を行いながらですね、文部科学省とか国土交通省などと連携いたしまして、一層日常生活での牡蠣の振興を図りたいと考えているところでございます。最後になりましたけれども、今後も牡蠣の生産技術の向上や、需要の拡大とさらなる活動を通じた本部会のますますのご発展と、本日お集まりの皆様の提唱を記念いたしまして、私の挨拶をしておきます。
はい、ありがとうございます。それでは早速議事に入っていきたいと思いますけれども、ここで議長を選出しなければいけません。どのような形で議長を選出いたしましょうか。皆さんのお考えあれば。はい、ありがとうございます。事務局一員というような声が出ましたけれども、執行部の方で。
はい、それでは静岡の市長さん。
はい、わかりました。静岡の西浦さん、よろしくお願いいたします。
ただいまご指名をいただきました、静岡の西浦と申します。何分にもこのような生活になるですので、皆様方のご協力を得て、スムーズに進行させていただきたいと思います。よろしくお願いします。議事録署名人提出。議事録を神奈川県の清水様、茨城県の黒沢様、この2名にお願いいたします。それでは議事に入ります。第1号議案、平成19年度事業報告並びに収支決算監査報告についてよろしくお願いします。
それでは第1号議案、平成19年度養蘭部会事業報告、時間があまりございませんので端折っていきますので、皆さん資料を勉強しながら説明いただきたいと思います。 それでは第1回役員会5月21日とメールファックでの東京で、第1回の、役員会を開催いたしました。そして当日、総会を、この場で、平成18年度の事業報告並び決算、また19年度の事業報告予算案等の、総会を開催いたしました。またその後、市長講演で、あなたとトントン、必ずこんな経営者になる、なる秘訣ということで、大平経営会計事務所長の大平さんの講演をいただき、なかなかいろんなプラスになる話が出たことと思います。次に、第2回役員会、5月22日、東京都自動車健康保険会議。次に全国自治協会一般の場で、ね、5月30日これは埼玉市の埼玉スーパーアリーナ、これは役員幹事さんが行っていただきました。そして第3回役員会8月20日、僕の生産協会で、理事は平成19年度全国自治協会のいろんな打ち合わせ等をさせていただきました。次に11月12日、生産者と市場関係者の意見交換会、これは磯部副会長が参加し、また市が、ご長男の部分とも出席していただきました。次に第4回、そして第1回会議会で11月28日、愛知県の豊橋卸売市場で、開催し、その日に全国洋館の品評会を開催しまして、出品点数は377で、農林大臣賞は、ご長男の小田さんが、入賞されました。めくっていただきまして、原油価格高騰対策要望書提出ということで、12月4日に農林省、経済産業省で磯部副会長が出席していただきました。また、電力需要に関する要望で、12月25日電気事業連盟連合会、山本副会長、椎名の長男副会長、部門長も出席いただきました。また電気利用に関する要望で12月14日、東京電力磯部副会長、松村海さんとで出席したりしていただきました。次に世界団体日本大賞審査ということで2月22日東京ドーム、こちらは内田部門、顧問さんに出席していただいて、審査をしていただきました。第5回役員会3月24日生産者生産協会、第18回総会の打ち合わせについて討論させていただきました。次に、各部門の活動に入ります。新規住民部門は、総会を5月29日全国大会を5月29日から30日役員会が2月27日次に電動部門、は、ここにはあれですから、活動がなかったのかと思いますけれども、ご長男部門、役員会、そして研修会、それから、等で、たくさんの活動をしていただいております。次に、アトレア部門、研修会、どうやってますか、というかで、されております。次に、アスナロ部門、9月3日から4日で、研修会を山梨県で、それから次に、支部活動、東日本支部、役員会等、いろいろずっと、一緒にやってこられまして、7月の13日から、年の1月18日、また、世界団体日本大賞の参加で、2月23日から3月1日、次に、中日本支部役員会等で、5月の16日から、6月の4日まで、 いろんな活動を参加しました。それから11月の28日全国の品評会にも、参加協力、そして翌年の、3月14日から19日のフラワードーム名古屋にもの、国際イランテにも参加しております。次に 西日本支部、委員会としてホームページ委員会、それから部門等で6月、7月、11月、まあ、品評会の、写真撮影とかいろんなのをさせていただきましていきました。次に、NHK の次のプレゼントの方にも、これ広告宣伝ということで5月、6月、10月、11月、翌年の、2月に広告、プレゼント方で参加広告を出していただきました。次、以上で終わります。はい、
ありがとうございます。引き続き平成19年度要覧部会終始決算書をお願いします。
会計の方から平成19年度要覧部会収支決算書を報告いたします。収入の部、区分にですね、予算額、決算額、比較増減となっておりますけれども、時間のそこでですね、一応比較増減の方をご覧になっていただきたいと思います。会費予算額168万円、決算額162万6千円、年度会議5万6000円、すいません、予算額5万6000円、決算額3万8000円、入会金予算額2万円、ここはですね、ちょっとミスプリントがございまして、13名となっておりますけれども、10名の誤りです。訂正してください。2000円かけるの10名でですね、一応決算額が2万円となっております。品評会収入予算額120万円、決算額198万3811円となっております。この品評会につきましてはですね、中日本の役員さんの努力によりまして、また各県のですね、皆さんの協力によりましてですね、数多く集まりまして、これだけの収入を得ることができました。本当にありがとうございました。続きまして、参助会費430万円、予算額430万円、決算額394万円、協賛金予算額決算額ともゼロです。寄付金これも予算額決算額ともゼロ円です。雑収入予算額50万円、決算額30万3864円、繰越金予算額78万6319円、決算額78万6319円、合計がですね、予算額が854万2319円、決算額が869万7994円でございます。続きまして、支出の部、会議費予算額138万円、決算額151万7370円、内訳は見ていただきたいと思います。事業費予算額480万円、決算額485万9095円、すいません、ここも打ち上げを見ていただきたいと思います。支部活動費75万円、すいません、予算額75万円、決算額75万円です。部門別活動費予算額50万円、決算額50万円です。ホームページ活動費予算額5万円、決算額5万円、事務局費 予算額80万円、決算額31万5770円です。雑費予算額5万円、決算額3万9152円。経常費予算額5万円、決算額3万6446円。表彰費予算額、決算額ゼロです。特別会計予算額2万6000円、決算額2万6000円です。予備費予算額13万6319円、決算額が0円です。合計の予算額が854万2319円、決算額が809万3833円です。収入から支出を引きますと、収入がですね、869万7994円、支出額が809万3833円、次年度の繰越額が60万4161円となっております。以上です。続きましてですね、平成19年度要覧部会特別会計決算書を報告いたします。新規積立2万6000円、利息2万5317円、前年度の繰越金が285万3000頃12円、合計の290万4329円、これを平成20年度に繰越します。以上でございます。
ありがとうございました。監査報告をお願いいたします。
監査報告。社団法人日本価値計算協会要覧部門の平成19年度に関わる会計処理事項について、関係所長簿について監査しましたところ、その内容は適正に執行、処理されていたことを認めます。平成20年5月22日、社団法人日本価値計算協会要覧部門、幹事、平野薫、山中茂則、芝尾誠一。
ありがとうございました。質疑応答ということで、この第一事項議案に質問があるのかわかりますか。
すみません、私どもの事業報告の中で、すみません、事業報告の中で、全部の事業部門が、この次第には言っておりませんでしたけれども、活動報告として、7月の日に、7月に大阪地区で研修に対応されているという今、報告をもらいましたんですけれども、ご本さん、そちらでございません。
はい。
はい。ということを一つ抜け取りましたので、皆さん、申し訳ございません。7月に全部の部門研修会を行いました。ということを、それから、はっきり、端折って走ってしまいましたので、誠に申し訳ないけど、最後、事業報告の中に、東日本は毎年、世界蘭亭日本大賞のあれに毎年参加されまして、で、今年度は、中日本も一度やったらどうだということで、フラワードーム名古屋国際蘭亭にも参加、いたしました。ぜひこれ、聞いておりますけど、はっきり事業報告で私が乗りませんでした、いましたので、改めてご報告申し上げます。ありがとうございます。以上です。
お帰りありませんか。なければ、この第一号事案について賛同される方は、拍手をお願いします。発祥が来るというところで、第一号議案を任せておりました。引き続きまして、第二号議案。平成20年度事業計画案、並びに収支予算案について、お願いします。
それでは平成20年度事業計画案についてお伺いします。1、基本方針、洋蘭業界を取り巻く諸条件は詳しいままであるものの、各地の生産者は新たな方向へ向けて各種努力を続けており、引き続きこれらへの支援活動を展開する。平成20年度は2年に一度の洋蘭の生産者が集まる第15回全国洋蘭大会を静岡県で開催する。合わせて、部門別大会研修会も開催する。また全国各品評会については、昨年は中日本を開催地として愛知県愛知豊明地方卸売市場で開催したが、今年は西日本を開催地として大阪夏季園芸地方卸売市場において開催する。以上、報道する洋蘭部会の流れをさらに進めるとともに、各部門の活動をさらに活発化し、まだ活動の記録と情報の伝達のための配布、さらにはホームページによる情報伝達についてもさらに充実を図る。もとより、これらは役員のみ活動で成し得るものではなく、構成員である生産者と産業会員をはじめとする関係業界の理解が必要である。これらの業界と生産者が一体となった活動を積極的に展開し、洋蘭部会の経営発展と技術向上努力を引き続き支援していくものとする。2、事業括弧1、部門別の積極的な展開。2、過去に平成20年度全国品評会洋蘭部門の開催。3、開放18の発行。4、支部研究会の開催。それは各東、中、西等でお願いします。5、生産者対策事業。国際競争力強化に向けた取り組みについて、と、括弧4、括弧6、流通対策。市場取引の透明化について、と、それから括弧7、消費拡大対策事業。NHK 趣味の園芸テキストプレゼントコーナーに取り組む。括弧8、部門別研究会の開催。シンビジウム部門、土壌卵部門、カトレア部門、デンドロジウム部門、アスナノ部門。括弧9、組織拡大の強化対策。これは重要だと思いますけど、生産者協会の、加入、未加入の方を、できるだけ、たくさん参加していただく。また部会の、いろんな活動に参加していただく。括弧10、財政強化対策。これは産業会員の募集。括弧11、部会の情報ネットワーク化の推進と情報発信。括弧12、その他、各地流通用具のシステムの推進。と、以上、事業計画案でございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。引き続き平成20年度洋蘭部会収支予算書案を進めます。
それでは平成20年度養老部会収支予算案を報告します。収入の部、会議予算額168万円、前年度予算額168万円、下年度会議6万6千円、すみません、予算額が6万6千円、前年度予算額が5万6千円、入会金予算額2万円、前年度予算額2万円、品評会収入予算額120万円、前年度予算額120万円、参事会議予算額430万円、前年度予算額430万円、協賛金寄付金ともにゼロです。雑収入50万円、すいません、予算額50万円、前年度予算額50万円、繰越金予算額60万4161円、前年度予算額78万6319円、予算額の合計が837万コロ161円、前年度予算額854万2319円です。質の部、会議費予算額160万円、前年度予算額138万円、事業費予算額480万円、前年度予算額480万円、支部活動費予算額45万円、前年度予算額75万円、このですね、マイナス30万となっておりますけれども、これはですね、支部、各支部にです、支部の、助成金がですね、10万円減額、上昇していただきましてですね、各支部に上昇していただきまして、10万円減額となりました。部門別活動費予算額50万円、前年度予算額50万円、ホームページ活動費予算額5万円、前年度予算額5万円、事務局費予算額70万円、前年度予算額80万円、雑費予算額5万円、前年度予算額5万円、経常費予算額5万円、前年度予算額5万円、特別会計予算額2万円、前年度予算額2万6千円、予備予算額15万コロ161円、前年度予算額136万、すみません、13万6319円、予算額の合計が837万コロ161円、前年度予算額854万2319円です。以上です。
ありがとうございました。ただいまの平成20年度の計画案と予算書案について、質疑応答を受けたいと思います。何かありますか？
皆さんは掌握して見えると思うけど、総会としてちょっと私の表示でございまして、6月の C5 で、静岡で全国大会を開催するわけですけど、その具体的な説明は今日担当の白井さんからご報告があると思いまして、ちょっと見逃してしまいまして申し訳ございません。以上です。
すいません、事業計画の9ページのところなんですけれども、部門 部門別研修、あ、研究会の、あの、シンビジウム部門なんですが、まあ、あの、些細なことなんですが、総会全国大会じゃなくてですね、総会、あの、研修会というふうに訂正をお願いいたします。シンビジウム部門です。
はい。総会研修
会。はい。
他にありませんか。あ、どう
ぞ。ちょっと記憶した形が、前年の19年度の決算の会費の収入が、
これはもう集約して、あの、事務局が松本振り込むやつだから、事務局が頼まれるみたいな。
あの、これは管理官はどんなぐらい？まあ、あの、管理官は管理官は管理官は管理官は管
患者と日頃です。そちら本当にあの入金であれなんでしょうけども、結構全国疲労ございまして、あの届いてないとか結構あるんですね。だからそれをご了承いただいて、一応実数の水準を出して、また来年度からまたちゃんと取り算とする。だからこれ、ここにいられる代表患者さんの皆様もですね、少しでも早く、入金していただいて、じゃないと3月2、3、4、5あたり、非常に近鉄になっちゃうので、その辺、よろしくお願いできればと。そういうようなことでこういうふうになりました。一応、検体、私、個人的と検体です。よろしくどうぞ。
今のことは
どういうこと
でしょうか。他にありませんか。はい、なければ、平成20年度、計画案と、平成20年度の収支予算案について、賛同される方は拍手をお願いします。ありがとうございました。拍手が来るということで、承認されました。この平成20年度計画案の案と、収支予算案の案を拍手していただきます。引き続きまして第3号事案、平成20年度財務省初夏召集について財務夏召集について
平成20年度会議課金徴収について、平成20年度会議課金が一部会員あたり2000円とする、新入会員については別途入会金2000円、ただし親子会員について後継者等の入会については入会金を免除する。2、会費納入期限、原則として6月末日。3、納入先、三菱東京 UFJ 銀行浜松町支店、通預金377-50891、社団法人日本先生産協会要覧会03-3434-9554-9577です。
引き続きまして第4号事案、日本各生産協会要覧部会会食の改正について説明を申します
。ユニコーンの吉野と申しますけど、よろしくお願いします。いろいろな件やってますからね。12ページをちょっとご覧いただきたいと思いますけど、催促について一部改正をしたらどうかということで役員会で議論がありまして、初回の場で承認いただければというふうに思います。最初の前段はその通りでございますけど、ちょっと編みかけ部分というかに、12ページのところで編みかけ部分というかにしておりますが、が改正文ということになっています。ちょっと編みかけをして申し訳ないんですけど、第4項のところですけど、会費及び入会金のところで、編みかけのところがですね、ただし、2段目から経営者が不会員である場合においては、同一経営内のポストであって、一応同一経営内ということにしておりますが、で、当該部会員の推薦を受けた際については、入会金を免除していただくということを行いたいということでございます。まあ、一つは、若い人も、できたら、活動に参加していったらどうだということで、まあ、その場合は、経営者が、実際の会員でございますので、若い人が入った場合には、入会金を免除したという提案でしてございます。それから13ページでございますけど、13ページ6でございますけど、これ全面的に編みかけ部分でやっておりますが、継続規定、あと明確になってなかったところがございましてですね、最速を直すときに一応引っ越し直したらどうかということで、役員会で、こういう部分を作っております。役員、各位置はですね、役員、部会員が結婚されては自然を送り、帰国すると。それから、括弧2でございますけど、役員、部会員が死亡したときは、懲役金または強化を行うことにするということで、第3項でございますけど、部会長の役職については、両親及び配偶者が死亡したときは、懲役金または強化を行うことにする。それから、第4項でございますけど、部会役員の両親及び配偶者が死亡したときは、懲電を送付して、懲役を表すと。それから、括弧5ですが、その他の提供及び全項の金額等については、会長がその、部会長がその都度定めるということでございます。で、直接承認いただければ、不足の一番下のところでございますけど、20年5月の日から、改正実施するということでございます。一応こういう提案をしたいと思っております。あと14、15ページは、現状の前でございますけど、参考に付けて、本日の質問です。以上、ご進行いただきたいと思います。
これについて何か質問があるのでなければ拍手を持って賛同してください。拍手をお願いいたします。 ありがとうございました。
ただいまの傾聴に関しての話です、議論ですけれども、やっぱり連絡がなかったり、またその都度会長なり役員で、転送して差し上げるというところをちょっとご承認いただければなというふうに思っております。やっぱり突然のことやらいろいろ後で連絡をいただいたりということもありますので、会長もしくは役員で判断させていただいてというふうでご承認いただければ事務局等も相談しながらその都度再開していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
ということで承知しておいていただきたいと思います。よろしくお願いします。続きしまして、そもそも平成20年度両覧部会議についてお願いします。
20年度の与覧会役員について、この顧問さんから、幹事さんまで、人事変更はございませんので、ということですね。はい、ご承認。はい、来年の21年5月まで、このメンバーで進めていきたいと思いますので、ご承認、またご協力、ご指導をお願いいたします。
はい、
ありが
ここに
財務
管理
が書いてあるから、はい、そうですね。認識不足で申し訳ございません。各県によって代表管理さんが1年で変わったり、代表管理さんが変わったり、する点があるわけです。皆さん同じように、2年に1回というで変わっていくところはいいけれども、毎年変わる点があるわけなんです。だから必ずその方の後継者の名前を事務局の方にご報告をお願いいたします。はい、あと皆さんの中にあると思います。全国の幹事役員の名簿のあれがありますんで、またこれを確認して変化変わりがあれば事務局の方にご報告をお願いいたしたいと思います。よろし
い。それでは以上をきました。議題の方は終了ということで、議長の議員を使っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
もう一つですか。愛知県なんですけども、149名ですよね。今、前年度の入試の方が149名です。そうすると、3名、
昼食を挟んでの各部門研修会ということでよろしくお願いします。 それから大会の式典ですけども、式典、それから開会式ということで、午後1時半より30分が予定しております。で、式典および部会功労者感謝授与式ということで、計画しています。で、部会功労者は、全部会長の内田さん、それから全部、事務局長さん、今日の飯田さんに、お寄せしています。記念公演ですが、記念公演は、まあ、前から言ってますけども、アンディ・マスイさん、午後2時半より5時ということで、計画しています。最後の30分くらいは、質疑応答の時間を設けてありますので、ぜひ、この時間を活用して、質問などお願いしたいと思います。で、ここで、品評会と情報交換会の、会場ということで、ホテルの方へ、宿泊先のホテルの方へ移動となります。で、東静岡の駅から静岡駅まで一駅あるんですけども、電車の切符140円かかるんですけども、これも用意します。で、グランシップに併設した東静岡駅ですので、問題分かりづらいってことはないと思いますけども、家がかけるかもしれませんけども、よろしくお願いします。で、宿泊先は、静岡駅の、南口になるんですけども、南口の住む前にホテル千秋、ここへほとんどの方に泊まってもらうんですけども、最初の予定よりもなかなか宿泊者も増えて、もう一つホテルがないと間に合わないということで、駅を挟んで北口になりますけど、ホテルはソシアというところを取ってあります。で、ホテルはソシアの方へはできる限り業者の方に泊まってもらうような場所に考えてはいます。それとあと地元のものは泊まれる場所になると思います。で、懇親会の会場はそのホテルセンチュリーになります。で、6時半、ホテルセンチュリー、まだホテルはソシアでチェックインを済ませた後、6時半、選手の方のその会場へお願いしたいと思います。6時半より9時ということで予定しています。それから2日目になりますけども、朝食のスタートが6時半、それからシャットバス の出発が8時で、静岡県は東西に流ってなかなか時間がかかってコースを組むのも大変でしたんですけども、できるだけにスムーズに出れるように時間を各地域の方に守ってもらうようよろしくお願いしたいと思います。短期視察は、バスが8台用意しております。胡蝶蘭コースで4台、新美術コースで2台、それからあと今後ということで全土のカトレア、ちょっとその他のものということでバスを行きますということで計画しています。これも、お昼はイベントになります。バスなくなるとあるような形になりますけども、バスはちゃんと駐車して駐車場用意し、時間が駐車できるところでバス止まっての食事になるかと思います。で、コース終了後、最寄りの駅または開催したホテルでの解散ということになります。そろそろ県の職員もいろいろ大変だと思いながらやってるんですけども、手落ちとか、ちょっとまあそんな話しあったらごめんなと思ってますけども、なんかありましたら、言っていただきながら、ぜひ配りたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは報告事項2番目のですね、平成20年の洋蘭部門品評会の開催についてを、今月はですね、西日本の担当ですので、木場さん、よろしくお願いします。
生の感じですよ、臨時臨時なんかね、みんな
新聞紙
の総会が開催している前に1時半から開会、まあ、西日本紙の管理官の生産協議会議室に向けて開催要項、平成22年の全国で本庁開催要項等について今検討いたしました。でこの総会の資料のところにも、載っております、まあ、平成20年の事業計画にも掲げてありますが、今日は場所は大正です。大阪諸国取引所に住んでいます。で一応日程としては平成20年の11月の25日に搬入、ここにも少し書いてあります。25日に搬入、26日に審査、27日に障害、そういう国で開催を開催しております。
ありがとうございます。
これからも日程当面ですが、一応この6月何日に再度臨機応変と半期後の開催要項を聞いて、一応皆様のお手元には10月に、まあ、開催要項並びに申し込み等を総合にいたしますので、まあ、本日の指摘の役員さん並びに代表管理さん会員の皆様に周知していただいて、多数の執行率を推奨していただけるようお願いいたしたいと思います。まあ、以上です。あ、それと、まあ、品評会もちょっと聞かれますが、先ほど事業報告にありました西日本新聞の株なんですが、ちょっと私事務局の方へも事業報告をちょっと出すのが遅れました。で、開放等に詳しく開催の調査が載っておりますので、皆様方のコメント押しをくださったら幸いです。では、締めてみましょう。
はい、ありがとうございます。その後で何かありましたか。
これ皆さんにお語りするまでの問題ではないかもしれませんけど、全国の会員が減ってやっぱり年会費、事務局の方の会計も福田さんが、非常に心配される時があるわけなんで、まあ、特別予算はそのまま手をつけず、今年も予算が済まされておりますけれど、まあ、それで年に3回ほど役員会を行うわけなんですけど、まあ、できれば2回にしてみたらどうだという話もあるわけなんで、2回目の時はいつも夏頃、8月頃させていただいているわけなんですけど、できればその時は、全国の品評会もあれが大体高額の時代だと思うんですよ。でまあ、その時の役員会を外して、品評会と兼ねての役員会でどうだろうという意見もあるわけなんですけど、まあ、こうちょっとそういう意見もあるということで、ちょっと報告がてら、もしあるならばご指摘していただいてと思いまして、というのは品評会ももう何年か続いてますんで、各東の中、西も経験もあり、データもあるわけでございますので、そんなに役員会にかけてというあれはないんじゃないかという話もありますので、このまま、年に3回役員会でいいとならそれはそれでいいと思いますけど、ちょっとその会計の方のあれも思いまして、でやはりこういう厳しい時で、どこの地区も、会員が増えるということはまずない、減ってもないだろうということでございますので、できればちょっと皆さんにお分かりにしていただこうかなと思いまして、よろしくお願いします。
ですけども、今のことについてなんですが、各県にですね、全部のね、要覧部会の案内、はい、それから申し込み書みたいなものを、作っていただいて、はい、それで、まあ、代表幹事さんのところに送っていただければ、あとはコピーさんからして、はいはい、まあ、
まあ、この20年の、事業報告の中に出しました新しい会社を発表したり、また再度名簿を設置されするための確認、もしくは新しく募集する、
まあ、新しく募集するんですから、まあ、岩山部会の案内日とそれから申し込み
新規加入を目的とした
新規加入を目的としていただいて、
はい、
まあ、
あの各店でそれをやっていくことになると思いますけど、改めて再度ということですよね。また、他、また、いろいろ名前の中のご意見がいただければと思います。
今日は配布してる資料の中に認識執念へのプレゼントコーナーの応募について申し込み書があります。結構反応が多くございますので、何かありましたら申し込んでいただく。それからもう一つリスクに応じた施工検疫措置の見直しについてということの資料があると思います。これ実は内々に農林省の打ち合わせがありまして、私ちょっと昨日出たんですけど、2ページ、3ページ目ちょっと見ていただきたいんですけど、植物検疫の対象から、非検疫とするものの中にですね、有害植物の中に、シンビジウムモザイクウイルスとオドントオグロシカのリングスポットウイルスというのが、これから弱いなという方法で、検討が進められています。まあ、植物検疫というのはですね、ある程度国際的な基準に基づいて、やると。だから国内に蔓延しているものについては、ブロックするんですけど、そうでないものについては、なかなか国際的にそれを拒否することができないということがございまして、まあ、これについては、台湾の方からかなり要望があった、日本にもあるんじゃないかということで要望があったということで、ここは、これからパブリックコメントとかいろいろ出して措置が取られてますけど、まあ、8月ぐらいになるかと思うんですけど、こういうところが変わってくるというぐらいで思っております。でこれはちょっと農業指導とかいらっしゃってますけど、正式にはパブリックコメントパブリックコメントが出されたとしたら措置が発表になると思いますので、よろしくお願いします。で、シーナ、こういうところの本庁さんにもいろいろ意見を聞いて、こういうものについて、いろいろ対応したところでございます。まあ、ただこれだから、全く不利になるということではなくてですね、病状があるのについては見ると。で、見て、こういうものであることが確定されれば、一応、まあ、送り返していなくて、まあ、動いて帰ってくるということが、そうです。だまあ、できるだけ安全安心としますので、病状がないものをですね、入れてくるということが大事だと思うんですが、まあ、去年みたいな話はこれで、まあ、なかなかと思うんですけど、まあ、国内生産者が、こんなものをということがあると、ちょっと辛いでございますので、できる病気のないものを入れて、揃えていくということで、使っていただきます。ただ、ちょっとこれが5月下旬ですから、パブリックコメント出て、正式、最後には8月ぐらいから、正式に動いてくるというぐらいです。一応、椎名さんと相談したいなと思ってたんですね。
はい、それでは早川事務局長の方からですね、先ほどお話になった件はですね、まだ決めたわけでもないんで、皆様の方から、また確かに逼迫しているような、お金の方はですね、状況にどんどんなってきてますので、何かの、節約できるものは減らなければいけないと思ってますけども、役員は減らすなとか、まあ何でもいいと思いますので、そういうご意見をですね、また懇親委員会の場にでも出していただければ、非常に、やりやすいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは長時間にわたりですね、本当にありがとうございました。閉会の言葉をです。
東日本支部長の布施でいます。今年度開放担当されてまいりました。昨日皆さんのところに、会員数プラス、5分くらい予定に行っていると思うんですけども、その予定に届いている分は、先ほどの話が出てますけども、この復帰期間、ちょっとまた一緒に行政の方には決めてもらってもいいんですけども、産業会員または、共産会社の獲得にぜひ行かせていただければと、そういう意味で少しご説明いただきます。ご覧になれば分かりますけれども、共産会社の方々から、一つずつ、助成金をもらってできているわけですから、それを簡単に上げられちゃっても、ちょっと困る面も発生しますので、ぜひ向こうに今後のために使っていただければと思います。お願いします。
他に何かありますか？それでは長時間にわたりご協力ありがとうございました。閉会の言葉を山本副会長よろしくお願いいたします。
今日は遠方より来られた方もおります。長い間慎重審議ありがとうございました。どうも。